はい、で、今回問43ですね。短期入所、療養介護について正しいものはどれか3つ選べと、いうことで、まあ、短期入所、療養介護の、問題を僕出してますけれども、まずちょっと大きいところから、ね、説明の方をしていきたいなというふうに思います。はい。で、まあ、介護サービスっていうのは大きく分けると3種類あるんですね。それが、まあ、居宅サービスと、施設サービス、で、地域密着型サービスと、まあ、この3種類になります。で、そのうちの、ま、居宅サービスっていうのは、ま、これだけ。で、施設サービスっていうのは、ま、この4つですね。まあ、地域密着型サービスっていうのは、ま、この9つあるんですけれども、そのうちの、今回は短期入所、療養介護の、お話であるよ、という感じですね。はい。まあ、それと、もう一個上に、ここの上のところですね。ま、短期入所、生活介護もあるんですね。まあ、これ、この2つが、ま、いわゆるそのショートステイっていうやつなんですけど、ま、これのね、ま、違いなんかもちょっと比較しながら、勉強の方を進めていきたいなというふうに思います。はい。で、まあ、短期入所生活介護と短期入所療養介護。これ、ま、何が違うねんというと、まあ、要はこの短期入所療養介護の方が、まあ、医療度が高いよと、いうことなんですね。はい。なので、一応、ま、これ、保健医療分野のところで、一応、ま、問われるような感じなんですけども、ま、福祉分野のところでもね、ま、どっちも問われるので、まあ、比較して覚えた方が、ま、いいかなというふうには思いますね。まあ、どちらもショートステイなんですけども、まあ、それぞれの特徴があるよというところで、はい、見ていきたいなというふうに思います。はい、で、まあ、短期入所生活介護の方ですね。まあ、食事や、入浴、排泄などといった、まあ、生活介護と、機能訓練が受けられる福祉的サービスですね。まあ、介護副職員のほか、まあ、機能訓練指導員とか、まあ、理学療法士とか、作業療法士とかですね。まあ、それらもいたりとかして、あと、まあ、レクリエーションとかも受けれるようなところが、まあ、特徴ですね。はい。で、まあ、提供している、まあ、主な施設としては、まあ、有料老人ホームであったりとか、まあ、介護老人福祉施設ですね、特別養護老人ホームですね、などがありますというところです。はい。で、短期入所療養介護の方はですね、まあ、先ほど言ったんですけど、その医療度が高い人が一応メインになってくるような感じですね。はい。医療的サービスが受けられるショートステイというのが、まあ、簡単に言うとそうなんですね。はい。でも、短期入所生活介護と同じようにですね、食事とか、入浴、排泄などの、生活介護のサービスも受けれるというような形になりますね。はい。で、まあ、配置されているのが、まあ、一応、介護職員とか、まあ、看護師で医師、理学療法士、作業療法士とか、まあ、この辺が、配置されてますよと。で、まあ、主な施設としては、まあ、介護老人保健施設とか、介護療養型医療施設、で、介護医療院とか、病院とか診療所が、まあ、一応主な施設になってくるかな、という感じですね。はい。で、一応、ま、これ、業者としては、まあ、短期入所生活介護単体で、まあ、事業所っていうのはあるんですけど、この短期入所療養介護っていうのは、その単体で、短期入所療養介護の事業所ですっていうのはないんですね。まあ、これ、なんでかっていうと、まあ、これ、すいません、ちょっとずれてますけどね。これね、ま、空床利用型って言うて、ま、空いてる施設で、空きベッドを利用して、ショートステイ使ってくださいねっていうことなんですね。はい。まあ、ここまで踏まえた上でですね、まあ、1番から、今回1番から5番まで順番に見ていきたいなというふうに思います。で、1番ですね、おおむね4日以上継続して、入所する利用者については、短期入所療養介護計画を作成しなければならないとありますけれども、まあ、これ丸ですね。はい。で、まあ、短期入所生活介護も、おおむね4日以上継続して、利用する場合は、計画書を作成するというふうになってますね。まあ、短期入所生活介護も短期入所療養介護も、4日以上継続する人は、計画書を作成しましょうよというところになってますね。はい。まあ、1泊2日とかやったらもう計画書とかいらないよという感じです。はい。で、これ誰が作成するんかと、言われると、これ管理者が、作成するんですね。なので、そっちの、短期入所療養介護の方の、ケアマネさんが書くケースが多いんですけど、まあ、基本的には、試験上では管理者が、作成するというのは、まあ、丸になりますので、ここは気をつけてくださいというところと、あと、30日以内ですね、短期入所療養介護に関しては、30日以内算定ですね。はい。まあ、短期入所生活介護の方も、30日以内の利用であれば、算定できますという感じになります。はい。で、31日目からは、まあ、実費になりますよということなんですけど、これまたややこしいんが、これ短期入所生活介護の場合は30日算定してて、31日が実費、10割の実費を払えば、また31日からまた、新たに算定できるとかっていうのも、あるんですけども、短期入所療養介護についてはそれはできないと、いうことになってますね。はい。ということで、1番丸と、いうことになりますね。はい。 で、すいません、2番ちょっともう丸入ってますけどね。まあ、利用者の状態や家族等の事情により緊急の利用が必要と、居宅介護支援事業所の介護支援専門医が認めた利用者に対し、居宅サービス計画で計画的に行うこととなっていない、短期入所を受けた場合は加算が行われるとありますけれども、まあ、これ丸ですね。はい、まあ、利用を開始した日から起算して、7日を限度に、1日につき算定されるということになってますね。はい。まあ、要はこの緊急で、まあ、なんかの、こう、理由で、家族さんが、例えば、なんか、不慮の事故があったりとかして、まあ、緊急に、こう、ショートに行かなあかんとかってなった時の、その緊急加算はあるんかっていうのを聞いてるんですけど、まあ、これは、7日を限度にして、1日につき、算定されるということになってますね。はい。で、これテクニック的なところにはなるんですが、この加算、なんとか加算みたいな感じで、もう見たこともないような加算とかってたまに出てくるんですけど、まあそれは、基本的には丸やと覚えとってください。この加算はあるもんやとして多分文章を書いてるので、まあこれ多分8割ぐらいは、丸の可能性がすごく高いので、なんとか加算が行われるみたいな感じだったらもう丸で、言ってる方が無難かなと。わからへんかったらね。あくまでも分からなかったら、丸にしとる方が無難かなというふうには思いますね。はい。ということで、2番丸ということになりますね。はい。で、次3番ですね。介護老人保健施設には、短期入所、療養介護事業所のみなし指定が行われるとありますけれども、まあ、これ、冒頭でも言ったんですけどね。まあ、介護老人保健施設で、介護療養型医療施設とか、介護医療院とか、病院とか診療所っていうのは、これでみなし指定が行われます。なので、まあ、短期入所、療養、介護をやりたいねんけどって言って、いちいちもう、指定を取りに行かんでも、勝手に、まあ、みなし、そういう、ショートやっていいですよっていう、こう、みなし指定が、与えられるということになってますね。はい。なので、まあ、3番は丸ということになりますね。はい。次4番ですね。短期入所、療養、介護にはユニット型はないとありますけれども、まあ、これ結論×ですね。はい。ユニット型と、あと、まあ、従来型っていうのがあるんですけども、まあ、このユニット型っていうのは、ま、言うたら個室ですわ。はい。まあ、短期、だからこれ、短期入所療養介護には個室はないかどうかっていうのを聞いてるんですけど、個室のパターンあるんで、全然あるんで、これは×ということになりますね。はい。で、この従来型っていうのが、まあ、多焦室みたいな感じで、一つの部屋に、まあ、3人とか4人とか、まあ、ベッドを置いて、まあ生活していただくというスタイルですね。まあこの時こうカーテンとかでプライバシー守ったりとかして、利用していただくというようなのがまあ従来型ということになりますね。はい。まあどっちも短期入所療養介護はまあ従来型もユニット型もどっちもありますので、これはバツということになります。で次最後5番ですね。まあ特定短期入所療養介護は日帰りのサービスで低所得者である利用者を対象としているとありますけれども、まあ、低所得者である利用者を対象としているんではなくて、まあ、難病とか、癌末期の要介護者など、随時看護師による観察を必要とする利用者ということで、まあ、要はその医療ニーズが高い人ですね。インスリン打たなあかんとか、酸素の管理が必要だとか、まあ、そういう人ですね。を、まあ、一応対象としているような感じになりますね。はい。なので、まあ、5番は×ということになります。はい。ということで、問43の正解は1、2、3ということになりますね。はい。まあ、ここもそんなに難しくないところなんで、まあ、しっかりと深く勉強すれば、まあ、1点取れるかなというところと、あと、まあ、これ、今回保健医療分野で出したんですけど、福祉サービス分野のところでも出てくる可能性高いので、まあ、短期入所、療養介護と短期入所生活介護っていうところは、まあ、出てきやすいので、覚えておきましょうという感じです。はい、以上です。ありがとうございます。